明けましておめでとうございます。今日とこれからラジオ食通機構パーソナリティの村山でございます。今年もですね、あまり食に関係ないことばかり話すラジオだと思うんですけれども、去年はねちょっとあんまり参加ちょっとすることができなかったメンバーも多いので、今年はちょっとね食のこともあれなんですけど、ちょっと違うことにテーマを絞ったりしながら、やっていきたいと思っております。ですね、もう約1年ぶりとなるんですかね、準レギュラーの、ちょっと方を久々に来ていただいてますので、自己紹介の方お願いします。
はい、明けましておめでとうございます。本当に1年ぶりですかね。もう東山区の鶴明寺というお寺からやってまいりました谷口新章です。本当に皆さん、ファンの皆さんお待たせいたしました。本当に
ファンって、はい、やっぱり結構多いんですか。
そうですね、あ、手紙ないわ
、
はい、ごめんなさい。
ちょっとね、はい、まあ、いつもの流れだと、ここに杉若さんがねいらっしゃるんですけれども、今日はちょっと急遽ね、はい、来れなくなったので、新章さんに杉若さんの分も同じ一人二役ぐらい。
それは絶対無理でしょう、
無理ですかね。ちょっとあの感じでちょっとなんか
ああいう感じ、
結構お付き合いも多分長いと思うんで。どれぐらいですか、お付き合いで言うと。
あ、まあブランクはありますけど、子供、まあ、小学校3年生の頃に、はい、
あまりだな、
そうな、小学校、
そうなんですね、
そう、やっぱ小僧時代ですよね。はい、
ということはもう今
もう、まあ、だから45年、
あ、それぐらいになるんですね。
はい、
もう今でも週に1回ぐらいは会うような。
でも
そんなことないですか。
そんなことないです、月に 2、3回。
あ、そうですか。
はい、まあまあ今ねやっぱり、はい、杉岡さん の、はい、お弟子さんがね、はい、モンゴル人のお弟子さんの、
はいはいはい、
方と、はい、いろいろ私が保護者みたいな感じでね。
どういうことですかね。
どういうことか。
その方はモンゴルにお住まいなんですか。
そう、モンゴル
生まれの。こちらに来られてるんですかね。
はい、で今ね、はい、仏教大学に通っておられる学生さんでもありますけども。
そうなんですね。
でもね、二児のパパでもあるんですけども。
そうなんですね。はい、それはもうお仕事をされながら大学に通われてる感じなんですね。
まあバイトですけども、はい。でもそうですね、まあ、もうすぐ、まあ、モンゴルに帰られるんですけども、はい、それまでに、はい、お世話を日本の
ことをいろいろ教えたりとか、まあ、はい、ね、文化であったり、
ね、いろいろとサポートしていきたいなと思ってます。ボランティア、
ね、ちょっとまたなんかそういうことだとお話しする機会があればね、ちょっと面白いですね。
そうですね、またゲストにでもね、
はい、はい、わかりました。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。そして、前回11月に引き続き、ゲストにお越しいただいております。自己紹介お願いします。
はい、パーソナルトレーニングジムハイパーを運営しております代表の神野と申します。
よろしくお願いいたします。前回出ていただいた時にはそのパーソナル、はい、トレーナー、ジムの、
はい、
まあ、どういうジムかっていう、まあ、ダイエットをメインとされた、はい、ことをちょっといろいろご紹介いただいたんですけれども、
はい、
今回はですね、まあ、僕と、新章さんちょっとメタボ気味な体型なんでいろいろな質問をね、新章さんも結構
でもね痩せたんですよ。
でもね
108キロから102キロまで
それ苦笑いです
よ、ね、すごいと思いますよ。
ありがとうございます、はい、6キロってね、まあ、
大きいですね。
男性の6キロはね、早いですけどね、落ちるのがね。
あ、まあ、確かにそうですね、はいはいはい、まあ、ちょっとそういうことも含めながら、はい、いろいろちょっとお話しいただければと思います。
お願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。はい、それではですね、まず最初に1月のコレソンをお届けしましょう。京都のバンドグーで魂のありかです。
きっとこれが最後になるから、不安な夜をくぐり抜けて、走れ走れ、どこまでも遠く、壊れた僕を見せないために。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
お届けしたのは京都のバンドグーで魂のありかでした。はい、というわけでですね、今日は、3人では、初のこの構成 で、ね、ちょっとお届けしていきたいんですけれども、はい、まずはですね、新庄さん、去年2018年、はい、どういう生活をされてましたか。
そうですね、
去年1年ちょうど会ってないのか、もしくは1月ぐらいに、うん、あのラジオで会ったか、もしかしたら会ってないかもしれないですね。
そうやね、向こう市まで、
あ、そうそうそうそう、
僕が会いに行ったのはだいぶ、はい、一昨年でした。
あ、事務所が、
あ、はいはいはい、
あ、じゃあ今年の頭か去年末ぐらいですね。
うん、なるほど。
あ、そうですそうです、それ、
はいはいはいはい、
それ以来ですね。
そうですね、
いやいや、あ、
いや、
そうです、あの事務所スタジオオープンした時に、あ、はい、お越しいただいた、はい、ありがとうございます。
1回だけですみません。
いやいやいや、いやいやいや、まあそんなそんなそんな感じですよ。ありがとうございます。ちょうどあのついこの間1年をちょうど迎えたんで、
そうなん、
またぜひね、はいはい、新庄さんのちょっとあのプロフィール写真とかなんかアーシャ的なものをなんか撮れたらなと思うんですけれどもね。ちょっとこれから、はい、まあ、誕生日とか新庄さん 毎年来てもらえたらね。
なるほど、
はい、と思いますけれども、はい、なんかありました去年。
いやでもね本当にね平凡な
平凡な、特になんかちょっと、ね、トピックもないんですよ、ね、ベスト3ぐらいまでいったらなんかちょっと、
いや
あります。
いやちょっとねそれはね、
はい、
前もって言ってもら
う。ちょっとあれです。
まあまあ考えるのは一応考え
ておきますけど、ね。ちょっとまた後ほど終わるまで、ね、はい、じゃあちょっと終わる頃からちょっと中頃にまたお聞きしたいと思います。はい、で神野くんに関しては去年11月末に出てもらったんですけれども、
はい、
結構そのパーソナルトレーナートレーニング。
パーソナルトレーニングですね。
そのお店を結構、
はい、
結構いろいろ京都であったりとか大阪に店舗を広げていってて、はい、つい最近オープンされたのが、宇治でした。
宇治です、はい、
それは4
店舗目ですね。
宇治、あ、4店舗目、はい、出町柳と向こう市、向こう市
と宇治とあと高槻、
あ、高槻で、はい、それはもう全部してることは全部同じ。
あ、同じです。
うん、
はい、
新庄さんちょっと興味ありますね。あ、そうですね。どういうことをされてるか。
そうですね、もう僕もね一応ストレッチとか、はい、あとスクワットとかね一応1日に 2,3、はい、分やってるんですけど、
2,3 分、まあやらないよりは良さそう。
まあね、2,3分続けられない、
10分ぐらいじゃないですか大体。よく
やらないとね。そうです、
10分ぐらいはちょっとしんどいですかね。
いやいや、まあこれからやるようにします。
あ、そうです。
今日はね、はい、お話聞けるように楽
し
い、はい、
まあその、はい、まあ、実際に、まあ、入会したらあれいろいろ聞けると思うんですけども、
東山区に立てる予定はないんですか、
ね、今のところは。そうですね、
近所にあればいいんですけど。
なんなんですかそれ。
なんなんですかって。通いたい
、はい、歩いていける距離、チャリとかね。
そうね、まあ、
ちょっと、はい、剣道はされるかどうか分かんないですけど。まあそのジムで、はい、普通にトレーニングだけじゃなくて、前回食生活、
はい、
何々を食べてますかみたいな、ちょっとそういうのをいろいろ、その来られてる方にも聞いたりしてるっていうのを、なんかトレーニングの一環なんですよ ね確か、
はい、
なんか新庄さんとかも、まあ、食べてるものが、
やっぱりね、まあ、僕炭水化物で太ってると思うんですよね。あ、甘いものはそんな食べないんですよ。
、はい、
意外と油物も、
はい、はい、そうですか。
もう年取るとね、油物がちょっときつくなるっていう、はい、今やっぱりご飯、お米とか、まあ、麺類ですよね、はい、小麦粉系の感が、はい、もうやっぱりお鍋したら締めに、はい、うどんと雑炊両方やったりとか、
はい、両方締めか、
ね、相当
ですね、はい、相当ですよね。
前回聞いたのは基本的には炭水化物を食べない、まあ、ダイエットというか、まあ、その極力そういうのを減らすっていうことを話してもらったんですけど、それ食べながら何かやるって方法が、
まあ、基本的に食べながらってなかなか難しくって、そのおっしゃったみたいにスクワットとかトレーニングもちろんいいんですけど、ただ体重を落とすってなるとやっぱり食事の内容だったり量を変えるっていうことが一番でして、で、まあ僕たちがそのお客さんに一番に伝えるのはやっぱり炭水化物とか糖質をやめましょうっていうことなんですけど、もしその完全にやめるのが難しければ、まあ、単純に量を減らすだったりとか、食べる回数を減らすっていうのが、まあ、妥協案といいますか。
そうですね、
はい、いうところかな。
量は減らしてます。はい、
あ、そうすごくいいですね。
で、間食もなるべく。
そうなんです、ね。いつも、はい、ね、少し残ったら新庄さん。
あ、そう、それがね、
よくないですよね。
みんなの分をね、残った分を食べてしまうので、ね、
はい、それよくないです。
はい、でも職業柄。
でも新庄さん、ね、寝ながら食べれますもんね。もう最後の方半分寝ながらちょっと。
そうですよね。残してはいけないという使命が強いのでね。
ずっと、はい、すごい。
ね、え、残飯は飽きません。
そうですよね。ね、なんかそういうところにも結構その、うん、まあ、
なるほど、
残さないためにもね、なんかいろいろちょっとあると思うんですけれども、はい、でもやっぱり食べたいじゃないですか、
うん、
僕も最近うどんとかにすごいハマってて、うん、なんかだしを飲みに行くというか、
そうですね、
なんかうどんセットって言ったら親子丼とうどん、鍋焼きうどんとかカレーうどんとか。
インスタめっちゃ上げてますもんね。
いや、まあ、
はい、めちゃめちゃ上げてますもんね。
いや、まあ、いやいや、そうなんですよ。昨日の晩も刺身と唐揚げと、なんか打ち込みと書いて鍋焼きうどんみたいなんですよ。
へー。
で、なんていうかな、 煮込みは味噌煮込み、はい、味噌の煮込みうどん、打ち込みと書いて鍋焼きうどんというのを初めて知って、そういうの新庄さん何かありますか？
聞いたことないですよ。
それ京都の八幡のお店なんですけれども、なんか打ち込み、夜の夕方6時から3時までやってて、まあ土日、金曜土曜は朝5時までやってるっていう、ちょっと深夜食堂的な、あの刺身からあの一品揚げ物、馬刺しとかも置いてあるんですよ。結構変わった
いいですね。そういう
で夜中でも定食もありますし、
はいはいはい、
なんかあの学生っていうか、まあ若い人も聞いたんですけど、すごい山盛りのご飯にもら山盛り盛られたご飯と、まあチキンカツ定食みたいなのとかとなんかうどんがあって、もうお腹いっぱいになるお店ですね。そういうのビジュアル的に見てて楽しいじゃないですか。
そうそうそうそう、
食を楽しむっていうなんかビジュアルを楽しむのも、
う
ん、
そうですね。
ただ一番危険な食べ方ですね、その夜に
1時1時
夜中ですよね
1時から2時半ぐらい
そうそうそう、そこにやっぱり炭水化物を、うん、しかもその大盛りで食べるっていうのは、まあね、学生さんとかやったらまだあれかもしれないですけど、まあ、
まあ代謝というかなんかちょっとまだお腹は空くんでね、みんな、ね、まあね、我慢してるとは思うんですけれども、
はい、
で新庄さんちょっとね我慢っていうところで ね、どう我慢するっていう、それが一番学びたいようなところ、精神的なところであると思うんですけど、す、ね、まあ、その精神的なところはどう支えてるんですか、お客さんに対して。
あの精神的なことで言うとやっぱりあの、まあ、簡単なことですけど、例えば毎日朝起きたら体重測るだとか、うん、
はい、
いうことをしてもらうっていうのはまず一つ で、
うん、
でそうするとまあ体重が例えば増えてるなら増えてるっていうことに対して、はい、その日3食をどうしようかってことを考えるじゃないですか、はい、で減ってたら減ってたらそれが一つモチベーションになって、
はい、
じゃあ今日もちょっと気をつけようみたいなことにこう、まあ、思いマインドがねこう移りがちですし、うん、あとまあその精神的なこと以外で言うと、はい、やっぱ体はある程度慣れてくるんで、例えば食事の量を減らすだったりとか、うん、炭水化物を減らすっていうことは最初は多分しんどいんですけど、あの、まあ、でも2週間ぐらい続けてもらうと、これが一気にこう、あ、この生活 やっていけるかもしれんなっていう状態になるんで、これも精神とはまた別で、うん、まあ、肉体的にというか、まあ、はい、体がもうそう
よくする、そういう風にね覚えて、
そうです。なんでそのなんていうんですかね、こう見えないものにこう取り組み続けるっていうよりかは、とにかく例えばじゃあ2週間それを1回やってみるだとかっていうことをしてもらうと、うん、あの、あ、ちょっといけるかもしれないっていうふうに多くの方は思っていただけますね。
ああ、そうなんですね。もう僕も過去に今4度目のリバウンドなんですけど、食べないダイエットとか、まあ、ジムに行って体を動かすダイエットとかもいろいろしてたんですけど、初めがもうしんどくてなかなか落ちない時期で、で一回あの体重が落ち出すと割とそれが楽しくなって、
そうそうそうそう、
あの今日抑えたらあと明日に、明日まで1キロ痩せるかもしれないとか、うん、まあ、そうなっていくんですけど、
そうです、
まあ、最近はなんかもうそれよりももう食べたい欲、なんか食欲が勝ってしまって、新庄さんどうですか？
そうです、ね、私もそうですね、
そう、まあ、大体そうだと思うんですけど、
モテたいとかそういうのは
ないので、モテたいモテたい、
ね、奥さんは一筋ですからねですから、はい、そういうねモチベーション的には綺麗になったところでどうなんだろうということで、はい、つい挫折してしまった、う
ん、いやでも最近あの僕の父なんですけれども、ちょっと脳梗塞で倒れまして、はい、うん、その前にあの20年前にあの脳卒中でも一回倒れて、まあ、まあ脳の血管が切れたりとか、まあ、あのタバコも吸いながら、たくさん
お酒を、
お酒はそんなの飲んでないんですけど、あの食べる量が多かった、またあの高血圧だったんで、まあ、塩分を取りすぎてたりとか、
うん、
で、あの、まあ、血管が切れて、でこの間脳梗塞になってっていう、まあ、僕もちょっとその父との体型も似てるんで気をつけないと、まあ、血が濃かったり、まあ、そういう健康面にもすごい影響が出てくるなと思って、
いや、そうですよね、
もうそろそろ体重もだんだん落ちやすく、落ちにくくなってきてるんで、うん、なんかちょっと考えないとなというような感じですね。
そうですね、
まあ、うちの会員さんとかほとんど女性なんですけど、うん、はい、まあ、7割ぐらい女性で3割男性っていう、まあ、それ大体それぐらいのバランスなんですけど、はい、男性の方はそのおっしゃったみたいにその痩せてモテたいとか、こうかっこいい体になりたいっていう方はもう割と稀で、どっちかというと30中盤から後半ぐらいからの方が多くて、で、あの、なんでこういうところに興味持ったんですかってこう質問すると、あの健康診断で引っかかったからとか、 まあ、お医者さんに注意されたからとか、まあ、実際にこういう症状になってしまったからとかっていう、まあ、健康面の理由がすごく多くて、なんで確かにね、まあ、ご結婚もされて年齢もある程度重ねられてくると、その見た目うんぬんっていうことは、まあ、特に男性は あまりこう興味がなくなるかもしれないですけど、はい、一方でその健康面での必要性っていうのは出てくるんで、まあ、そういう意味でもやっぱりね、こう体重そんなに重たくない方がいいですし、うん、まあ、食事もやっぱりある程度気をつけていただける方がいいのかなというふうに我々は思ってますね。
新庄さんとか特に、はい、お経を唱える時とか、ね、結構正座される機会っていうのが多いと思うんですけれども、はいはい、体重が結構あるとすごい正座、どうなってるんですか状態は。いや、座ってるじゃないですか正座は結構。
もう1時間2時間の時ももちろん痛いんですけど、痺れたりはしますけど、大丈夫ですよね。
それは訓練なんですね多分。
そうですね、
僕がもう今5分正座するだけでもめちゃくちゃしんどいですよ、
いやそうですね、
膝がなんか破けるんじゃないかぐらいのブチーっとくるんで、
もう、まあ、体がねやっぱりそれこそもう慣れてるというか、慣れもあるし、もちろん小さい頃からのねそういう体型にもなってるんでしょうね、筋肉の形
変えられるように。
そうですね、やっぱり人よりもふくらはぎがぺっちゃんこう平べったかったりとか。
で、お坊さんあるあるなんですか。
そうなんですよね、多分ね。まあでも細い人にはそういうのはないかもしれないけど、潰されてるだけかもしれませんけど。
そうですよね。
では例えば僕なんか、はい、足の甲ね、はい、あの正座するから足の甲にすごい負担がかかるわけですよ。でも椅子で生活してる人は、はい、全然ね、はい、プレッシャーないでしょ。そうですね。だけど正座は足の甲の骨がね危ないから、はいはい、骨を守るために足の甲の皮が分厚くなったり脂肪がついたりして、それで守ってくれるんですね。でそれで寒さにも強くなる、脂肪がついてるから、だから裸足で冬でも真冬でも裸足でいけるという。
そうなんですね、
はい、そういうね体がやっぱり守るためにとか、またね特殊な体が進化してると
。ああそうなんですね、ちょっとそれ、はい、結構興味深いですね。いろんなその僧侶の方 の、まあ、その体というか足を見たりしても
、そうね、もうゾウさんみたいな人もいますよね。
ゾウさん、
もう肩、もう皮膚がもう硬くなって、
もうつ
ほとんど寒さに強いよ、ね、寒さに強いし、
はいはい、ちょっと、はい、面白い展開ですけれども、一曲ねちょっと曲をお送りしたいと思います。新庄さんよりは少しちょっと若い世代の方に
40代ぐらいの人
気があったと思われます。バンドのねボーイの曲を聴、いていただきたいと思います、はい、それではお聴きください。 Only You。 お届けしたのはボーイでオンリーユーでした。はい、というわけで先ほどはいろいろダイエットのことというか、まあ、精神的な面とかいろいろちょっと教えていただいたんですけれども、まあ、実際にそのジムの、まあ、トレーナーをされてて、まあ、いろんな経緯があってジムのトレーナーされてますけど、はい、その今4店舗を展開されて次なるなんか展開というか、まあ、そのダイエットにちなんで、まあ、そのパーソナルトレーニング次男で、はい、なんかやっていく行きたいこととかっていうのはあったりするんですか？
ありますね。まあ、今後も店舗は増やしていきたいっていうのは一つあるんですけど、はい、まあ、もう一つは、例えば企業さんとかと、はい、まあ、なんていうんですかね、タイアップさせてもらってというか、はい、まあ、企業に入り込むっていうことですね。社員の健康をこう、まあ、こうにこう貢献するような、はいはい、形のことも取り組みとしてやっていきたいなと。
それは企業に入るっていうのは、どういうことでその企業でそのトレーニングをするってことですか？
そうですね。そうです。で、まあ、なんでそう思うかっていうと、うん、そのやっぱりトレーニングとかその食事の制限とかって、まあ、割と億劫なもんなんですね。あんまりやりたくないですし、はいはいはい、 ですね、でその上で大事なのって僕らはそのアクセスのしやすさやと思ってるんですよ、うん、なんでまあ、いかに自分の近くにそういう施設があるかとか、はい、そういう人がいるか、はい、でそれが近くにいれば多分話もこうやってねこう聞いていただけるでしょうし、はい、実際ちょっとやってみようっていう取り組みにこうつながったりとかすると思うんですけど、はいはいはい、まあ、今現状はほとんどそのジムってこうどこどこに店舗があってお客さんにお越しいただくんじゃないですか、うん、はい、でそれやとまだそのお客さんとまあ我々の間に距離が物理的な距離があると思っていて、はいはいはい、なんでもう職場にもう行ってしまうっていう、こっちから思いっきり近づくっていうことができれば、もっともっとこれ普及できるんじゃないかなと。もっともっとその健康だったりとか、はい、まあ、美的なことにこうつなげられるんじゃないかなって思ってるんで、
はい、まあ、そういうなんかその意識のある会社というか、まあ、いろんな多分取り組みはされてる会社とかは多いと思うんですけど、はい、実際にそのパーソナルトレーニングを取り入れてる会社とかっていうのはあるんですか？
いや、ありますね。京都とかちょっとそういうくくりでは分からないですけれども、はい、例えばその大手のパーソナルトレーニングジムとかもそういう取り組みやったりしてますし、はいはい、やっぱりそういう、ね、まあ、近年その会社のそういう社員に対する健康の促進だったりとかっていうとこはすごく、はい、まあ、大事になってきてるんで、そういう側面から、まあ、例えば整体とかもそうですし、はい、マッサージとかもそうですけど、それの一環としてそういうトレーニングだったりとか、はい、体を動かす鍛えるっていうことにも、まあ、それを社員への還元としてやられてる会社っていうのは、はい、まあ、日本中で増えてきてるっていうふうに、ね、はい、認識してますね。
はい、まあ、僕やその新庄さんは企業に属しているわけではないんですけれども、まあ、新庄さんは僧侶として、まあ、精進料理を、修行時代に食べられてた時期があったりしますよね。まあ、精進料理って基本的には、まあ、なんていうんですか、お肉なかったりとかっていう。
そうですね、もちろんお魚お肉はダメなんですけど、はい、例えば、はい、高校時代とかは、はいはい、あんまり精進ば野菜ばっかりだったら、はい、栄養がね、タンパク質とかの栄養を取らなきゃいけない時期なので、はいはい、虐待になってしまうんですね、逆にね。そういう野菜ばっかり出してたら、はいはいはい、だからたまにお魚、はい、マグロとか、はい、豚肉、はい、でも牛肉は出てこないんですけど、あと卵ね、はいはい、栄養を取るための、はい、取るためにそういうものはいただきましたけども、でもやっぱりね、その時はもうすぐ痩せましたよね。私
もともと
細かったんですよ。
でもさらに痩せたんですか？
さらに痩せて38キロまで高校1年生で
、マジ
っ
すか？
さすがにそこでストップしましたけどね。ガリガリでした。
あ、そうなんですね。
まあ、環境が変わるっていうのもね、ダイエットもいいんでしょうけど。確かに。
あ、そうですね、
はいはい。
まあ、その時学校行かれてる時っていうのは朝も結構起床時間も早かったり。
そうですよね。もうもちろん4時とか5時決まってまして、まあね、冬はちょっと遅かったりするんですけど、でも必ず4時に起きていろいろ掃除したりね、はいはいはい、もちろんお朝ごん行く人は行って、はい、
じゃあその、ま、企業でそのパーソナルトレーニングをするっていうことも、まあ、それに近いというか、まあ、食、まあ、食べることとか、まあ、そういうちょっと規則正しいことも生活においてもなんかいろいろ指導していくってことですか？
そうですね。まあ、実際にお客さんとこう、まあ、うちの店舗の中での、まあ、はい、 ね、中でいろいろお客さん来ていただいてる中でいろいろ話聞いてるとやっぱり不規則な生活をこう、まあ、どうしてもせざるを得ない職業の方ってまあ多くいらっしゃると思います、はいはい、例えば看護師さんだったりとか、はい、あのまあ、交代制で働いてらっしゃるような何かその夜勤の方だったりとかって、はい、そういう方ってすごくやっぱりコントロールが難しいんですよ、あの、まあ、本人だけでは、
はいはい、
なんですけどあの、まあ、その辺のノウハウも我々はまあ蓄積されてると思ってるんで、で、まあ、その生活を変えられないのであればじゃあ食事はこういう風にしましょうとか、はいはい、あれこれをもうちょっと取った方がいいですよとか、はい、これあんまり取らない方がいいですとかもっとあの具体的に言うと何時ぐらいにこれを食べた方がいいですよみたいなところまで、あの、まあ、我々の知識でもってすればそれは解決できると思ってるんで、まあ、そういうこともあのどんどん伝えていきたいなと思ってますし、まあ、それが本当にあのうまくいけば、はい、あのまあ、それぞれのこう社員さんのためにももちろんなりますし、それがおそらく会社 の、 あの、ね、業務効率だったりとかっていうところにもつながってくると思いますし、はいはい、まあ、いろんなそのメリットがあると思うんで、うん、まあ、そういう辺をこう、まあ、理解していただけるような企業さんとまあ出会えて、はい、そこからあのつながっていければ、まあ、理想的かなっていうふうに思ってますね。
でもそれを、ね、そのまあ、新庄さんあのお寺でですけれども、なんかちょっとそういうお寺の修行をしてるところとかもちょっとなんかそういう習慣をなんかあのまあ鏡野くんが取り入れるというか、なんか参考になることとかっていうの結構あるかもしれないですね。
そうですね、
学校時代がそれな
んで、はい、はい、まあ、もちろんマシンとかでねやるのは簡単でしょうけど、あの普段そういうのね買えないですよね、はい、高くて、
ええ、
で何もマシンとか道具なくてできる運動みたいなのあるんですか？
あのめちゃくちゃいっぱいあります、
ありますか、
はい、自重トレーニング
ですか、ね、自重トレーニングがすごく多いですね。特に先ほどおっしゃったそのスクワットとかもその一種なんですけ ど、でスクワットにも本当にあの何種類も種類があって、でそれは全てあの器具なしでできる類のものなんで、はいはい、本当にあの自重でできるトレーニングってもうめちゃくちゃいっぱいありますね。
それはちょっと後ほどいろいろ聞いてもらえたらと思います。はい、でちょっとねもう一曲お送りしたいと思います。先ほどのちょっとあのボーイをお届けしたんですけど、もう一曲ちょっとボーイをお届けしたいと思います。それでは聞いてください。ドリーミング。はい、ではそろそろ番組もちょっと終わりに近づいてきましたけれども、まあ、今回、今年一発目ということで、まあ、いろいろちょっと、去年のことであったりとか今後の展望とかちょっと、お聞きしてたんですけれども、新庄さん、はい、結構喋ってたんであまり考える時間なかったですよね。
そうですね。
どうでした？
できれば、いやでも本当にあの勉強になりましたよね。、はい、やっぱり、
はい、どういう生活習慣
を。そうなんですよ、やっぱりね、はい、ちょっとねもう夜食をやめようとか、はい、炭水化物を減らそう、はい、まあお鍋した時に、締めはうどんか雑炊のどちらかをセレクトする。
どっちかはどっちか
どっちかどうしても締めは欲しいと。
いやでも本当そういうことですね。
その今までそれの努力でもいいですか？
もちろんもちろん。
いいですか？はい、あもう2019年はちょっと炭水化物を減らすということ で、
そうです、ね、
新庄さんだから今年の年末また出てもらった時に、はい、今、体重が公表して、
ね、じゃあ、ね、そうしましょう、
ま、何年か前もこれ確かやったと思うんですけど、
やったと思うけどちょっと最近ちょっと体重計乗ってないのでね、はい、うん、つい 2,3 週間前に102キロだったという。
乗ってるじゃないですか。結構最近ですね。
そう、じゃあ102キロしましょう今はね。
はいはいはい、
じゃあ年末何キロになってるか、
何
交互期待でございますね。
交互期待、誰かって感じですけど。
誰も興味ない。
いやいや、でもあの目標としては80キロ、
はい、80キロを目指したいと。でもな、20キロ以上しんどいですね、1年でね。
いやちょっと
逆に体壊しませんか？
あ、そうです。ダイエットすることによって体壊すことが、それがちょっとね、
やっぱりゆっくりがいい、徐々に減らしていくのがいいんです。
そうですね、まあ、極端にやるとやっぱりその体を壊すということもありますし、うん、でもう一つはその極端にやる人って大体こういずれ 元の生活戻ってしまうんですよね、うん、やっぱストレスの反動みたいな感じで、
ね、リバウンドは
そうですよ、ね、はい、なんでそれがまあ良くないんで、うん、そういった意味で無理のないレベルで、
なるほど、
かつ今後中長期的に続けられるような食事だったりとか、うん、運動習慣を身につけられるっていうのが一番いいと思いますね。
なるほど。おすすめの食材ってありますか？
食材ですか、はい、いやもう一番やっぱり炭水化物を減らすっていうことですね。
なるほど、分かりました
、まあ、あとはもうタンパク質は、はい、多く取っていただくだとか。
いやでもね、その中長その長期的にっていうのがしんどいんですよね、もう短期的にだったら1ヶ月も食べないで野菜だけで生活して痩せるっていう方がなんか目標が近いというか、1ヶ月食べないとかだったらやりやすいんですけど、それが中長期的だったらもう果てしなく食べれないのかと思ったらもう
ああそうかそうか、
そうでも まあ、そもそも考え方として、ね、例えばその平準体重を超えてらっしゃる方っていうのは、はい、まあ、基本的に食べ過ぎなわけじゃないですか、うん、はいはい、まあ、おそらくはね。でダイエットっていうと例えばそれこそ炭水化物を減らすっていうふうに考えられがちなんですけど、はい、じゃなくてこれ多分前も言ったんですけど、
はい、
今が暴飲暴食の状態なんで、はい、それを標準値って、まあ、正常値に戻すっていうイメージですね。だから極端にこうガッて減らすとか、俺は今減らされてるっていうんじゃなくて、もう本当に本来あるべき量にただ減らすだけ、はい、戻すだけっていう感じですね。そう思っていただけるとちょっと認識のこうマインドが変わるんかなと。
本来がちょっと少ないんですよね。違います、新庄さん、はいはい、本来ちょっと少ないですよね。
そうですよね、
世の標準が
本当に
世の標準のその、はい、なんかその食生活っていうのがちょっと、
そうなんですよね。
ねえ、なんか
そういうね、私たち職業柄というかやっぱり残さず食べようっていうね。
うまいことそっちにあれなんですね。
まあ私食べられへんから食べてってよく言われるんで、それ食べてしまうんです
よ。ちょっと優しさでねじてますもんね、新庄さんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやちょっと次回がですね 3月か4月頃にまた放送するんですけれども、はい、まだその時にはですねちょっと体重のほどであったりとか、まあ、僕もね毎年毎年ずっとここ3年ぐらいはダイエットしようと心がけてはいるんですけど、いろいろちょっと美味しい店、夜中にうどんの食える店をずっと探してるんで。
いやでも健康のためにやった方がいいです、絶対。ちょっともう
健康、
ちょっともう行き過ぎ、
行き過ぎて、ね、まあまあまあ、でも夜中に食べるのすごいなんか安心感というかなんか嬉しいですよ ね、 うわ夜中にまでやってるみたいな。
そうですね、最近減ってますしね。
いやそうですよね、
24時間の店とか
も。いやなんかもう今までこの45分間話してきたのがちょっと意味ないみたいな感じで最後言うと、なんか京都で一応食通機構なんで、食通の方がなんか夜中までやってるその美味しいお店っていうのをちょっと教えてもらえたら嬉しいなと思います。かつて人民というね、新庄さん
そうです、ね、
よく行ってたお店があそこ美味しかったですよね。
美味しかったよね。
もう今はちょっとなくなったんですけれども、ね、まあ、そういうちょっと夜中にでもいろいろなんか唐揚げとかなんかマグロとか、はい、そういうなんか焼きそばとかなんかそういうのが食べられるお店がね、知ってる方いらっしゃったら教えてもらえればと思います。ダイエットもしてますけどね、
はい、
まあ一応こんな感じで、はい、今回はちょっと終わりたいと思います。本日は準レギュラーに、
はい、田口新章でした、
はい、ありがとうございます。ゲストにですね、神野くん、
はい、
ハイパーの神野くんにお越しいただきました。また次回3月か4月に、まだねちょっとメンバーも揃えて、お送りしたりできたらなと思います。ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。
妖怪列車でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。